とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの土坂さんです。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しておりますといきなりハモってしまいましたが、この意気投合ぶりは何なんでしょうかみたいなね感じですけれども、しばらくでございますが、はい、なんか最近楽しいことありました？もうすっかり春ですけれども。
そうですね、ちょっとね、甥っ子の変化がすごく楽しみで、
はいはい、
なんか兄弟でね、いろいろこうなんていうのかな、即興でいろんな物語を作ってくれて見せてくれたりしてくれるようになりました。
おいっ子ちゃんとおいくつですか？
小学校2年生と小学校1年生です、
はい、そんなちっちゃいお子さん、そんなことできちゃうんですか？
できますね。恐竜を、ね、発見しに行くんだそうです。
めっちゃ面白そうというふうにね、なんか土坂さんナイスフリとか思いながら、実は今日も素敵なゲストがいらっしゃってます。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人山科第五子どもの広場より子どもの創作劇プロデューサーの堤香織さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速でございますが、はい、堤さん、はい、この山科第五子どもの広場、どういったところを活動されていらっしゃるんでしょうか？
はい、山科第五子どもの広場は名前の通り、山科第五、
はい、
地域に暮らすすべての子どもたちが心豊かに成長できるように社会環境、文化環境を整えることを目的にいろんな活動を作っています。例えば子どもたちとキャンプに行くグループがあったりとか、うんうん、お母さんと赤ちゃんの居場所があったりとか、ものづくりをするグループがあったりとか、まあ、中学生のお勉強会とか、その中で私は、劇をやっております。
はい、劇でございますか？土坂さん、
さっきの振りね
はい、堤さんの、肩書きがですね、子どもの創作劇のプロデューサーをなさっていらっしゃると。
はいはい、偉そうですね。
はい、どんなお話が聞けるのかしらと思っておりましたけれども、はいはい、この劇なんですよね。
はい、
そして劇ですね。お子様の創作劇、
はい、
うん、ちょっともう少しまたピンとこないんですけど、はい、どんな感じなんでしょう？
はい、私がなんで劇を、その文化環境社会環境を整えるのに良いかと思ってるかっていう、
そうですね、
そういうことですね。
硬い話の後に来た、
そうなんですね、はい、そうなんです。まず楽しいということが一番にあると思うんですね。皆さんね、ドラマとか映画とか、嫌いな方あまりおられないと思うんですけれども、
好き好き、ま
あ、ね、中身さえ好みに合ってれば皆さんお好きやと思うんですよ、
はい、
で例えば難しい内容でもね、劇であったら見れたりすると思うんです。で、大河ドラマとかね、
はい、
歴史の教科書をあのまま読んでると眠うなったりするんですが、大河ドラマは面白く見れたりするでしょ。
わかります、ね、初めてこの偉人さんといいますかね、はい、歴史上の人物こんな人やったんやっていうのを興味が湧きますもん。
そうでしょ、
あれを見れば。
そうでしょ、なんかそういう感じで、劇っていう入り口は楽しいっていう魅力があるっていうのがまず一番いいところだと思うんですね、
はいはい、
で二つ目がライブっていう、そういうところですね、
うん、箱の中ではなく、
そうです、はい、まあ、さっき大河ドラマとかテレビの話をしちゃいましたけれども、うんうん、まあ、あれはどっかで、役者さんが演じられたものを録画してテレビで流している、映画も、まあ、撮影したものを流しているっていうものなんですけれども、うん、
はい、
劇っていうのはそこの劇場の空間に、お客さんが足を運んでその場でやって、その場限りっていう、うん、そういうものなので、
うんうん、
すごいもう超ライブ感のあるものなんです、う
んうん、時々汗とかねかかってきますもんね。
あ、そうですか、そんないい席で見てはるんですか
いやいやいや、狭い劇場だと
あ、うん、でも分かりますね、近くで見たら雰囲気感がすごい伝わってくるっていうのは、もうそこに行かないと分からないですもんね。
そうなんです、
うんうん、
でね、何が起こるかっていうと、 劇なので当然ねその劇場じゃない場所になるんです、はい、まあ、簡単なとこで言うと学校になったり、うん、公園になったりするんですけど、時々ねそこが海になったり、はい、宇宙になったり、はい、なんか異次元空間になったり、おとぎ話の世界になったり、もしかすると人じゃないものになったり、そういうことが起こるんですけれども、うん、それって、まあ、嘘じゃないですか。ほんまは、その人やし、そこの劇場やしっていうことをどうやってお客さんにそうであるって思わせようっていうのが、うん、工夫のしどころがいっぱいあるっていうのが楽しいですね。でお客さんも そこを想像しながら見ていただくっていうのが劇の醍醐味じゃないかと思うんです。
なるほど、はい、まだまだあるみたいですけれども、
はいはいはい、そうですね。でまあ、それをね、まあ、プロの役者さんじゃなくてなぜ子どもたちとやるかっていうことなんですけれども、うんうん、まあ、子どもたちね、自分が何か表現することを認めてもらうっていうのすごく好きですね。例えばねお笑い芸人の真似とかするのあれ受けて、笑ってくれるのが嬉しいから、うん、子供たちお笑い芸人の真似とかするじゃないですか、はい、あれって自分が認められた感じがするんやと思うんですねきっとね。でそんな感じで自分が言ったセリフがお客さんに伝わったっていうとすごく自己肯定感っていうのが得られるんです。でそれの積み重ねっていうのがやっぱり自分に自信を持って自分はこうであるって言える人になっていくとか、そういうことにつながってると思うので、子どものうちに一度は劇やってほしいなというふうに私は思ってます。
なんか聞けば聞くほど奥が深いなってすごく思っているんですけど、はい、だ自分を認めてもらいたいとかって、うん、大人でも好きですやん、
はい、
そういう欲求ありますやん、うん、で子供さんは人一倍そういう思いがあると、
うん、そうですね、うん、ほんでね、うん、大人はや、ま、もう自分でこう生きている術っていうのがあって、仕事だったりとかね、うんうんうん、家庭だったりとか、その意識しなくても日々自分をちょっとずつ認めてもらいながら生きてるから、こう毎日生きられるじゃないですか。
自分でその術を見つけることができるってことかしら、うん、大人はまだ
そうですね、まあ、ほんで、うん、例えば仕事してるとお給料もらってるっていうことは認めてもらってるからお給料もらってるわけじゃないですか。
なるほど。
なんかまあそういう日々の生活がもう自己肯定の積み重ねでないと生きていけへんと思うんですけれども、うんうん、子供はまだそこを探ってる段階やと思うんですね、うんうん、で、まあ、お母さんに愛されてるとかそんなんはあるかもしれないんですけれども、もっと社会的にこう自分が認めてもらいたいとか、うん、そういう欲求ってどんどんできてくるんですけど、うん、子どもの社会ってねやっぱり家庭と学校がメインでしょ。
そうですね、
うん、そうなってくると、うん、やっぱ学校でねお勉強が得意とかスポーツが得意とか、うん、なんかある子はそこでもいいんですけれども、うん、そういうのがあんまりない子っていうのも時々いてね、うん、で自分が認めてもらえる場所っていうのを学校と家以外のところにこう見つけるっていうのがすごく大事やと思いますね、
うん、はい、この劇をすることによってその学校とかでは自分の認められる機会がない人っていうのもやっぱりこう認めてもらえたって思えるチャンスはやってくるんですか。
そうですね、うん、まあ、それはなんでかっていうとね、うん、まあ、この子どもの創作劇っていうのは何が創作なのかっていうことなんですけれども、はいはい、まあ、手法が一般の劇とちょっと違ってまして、うん、台本を作らないで作るんです、うん、普通劇ってねなんか台本があってそれを覚えて舞台の上でセリフを言ってっていう流れと想像されると思うんですけども、
そう思っておりました、
はいはい、まあ、もちろんねこの劇の公演をする前にはちゃんと台本もできてその台本通りに進行するんですけれども、うん、その入り口がね台本がまずあるんじゃなくて、まず集まった子どもたち、まあ、大人もいるんですけれども、はい、がどんな人が集まったかっていうことがあって、で演出家が提示した設定の中で、うん、いろんな即興をしてもらうんです。例えば、うんうんうん、学校であるで、はい、学校の生徒が ABCDEFG といる、でそこに先生がいて、隣の組の先生がいて、地域のお姉ちゃんがいてお母さんがいてみたいなことで、じゃあこの設定として、こういう場面でお芝居やったらどうなるか一回やってみてみたいな投げかけをしたりとかして、そこで出てきた自由なセリフが台本になったりするんです。
その今学校という場面と登場人物だけでその子どもたちはバッとそれで動いてくれるんですか。
まあそれだけでは無理ですね、うん、例えば、うんうんうん、今はじゃあ算数の時間で、はい、授業参観やとしようかとかで、この A という子がなんか発表するとしようみたいなことのぐらいのことはあったりするかもしれないですけれども、まあ、そのぐらいのことで何か ほなどうやって突っ込むとか、
であ
の もう一人手を挙げる人 いてもいいけど誰するとか、なんかそういうふうなことで、あの進んでいきますね。
じゃその段階ではちょっとあの先土田坂さんがおっしゃってたようなこのごっこ遊びの入り口みたいなイメージなんですかね。
そうですそうです。でそれをこういろんな組み合わせとかいろんなシチュエーションとかでこう、いろいろやるうちに、まあ、演出家の人は、じゃあこういう状況は使えるなとか、あのこういう役あったらきっとこの人面白い役になるとか、そういうこと考えて台本書いて配役を決めるという、そういう流れで作ってます。
すごいですね、この配役とかストーリーの順番が逆なんですね、あの一般の話というからね。
まあ、まあ、でもね、どうなんでしょう、あのやっぱりね、その子供たちってそのできることをこっちが見限ったら、見限ったらというか、あの決めつけたらあかんと思うんです。やっぱその子 あの中にこう光る個性っていうのをどう見つけ上げて組み出すかっていうのがあの大事だと思うので、このやり方でやると私面白いのできると思ってます。
確かに、だからお子様一人一人の個性があって、この個性の方にはこんなのができるんじゃないかとかっていうのを見つけてくれる。
そういうことです。あの演出家の方、あの中田達之さんという、はい、あのプロの俳優演出家の方なんですけれども、
はい、
のそれがすごく上手ですね。
じゃあもう誰でもがその名俳優になれちゃうという。
いやまあそこはね、訓練もいりますよやっぱり。そこは簡単にはいかないですね、
うん、
やっぱりね。
でもあなたじゃないとできないのです、この役っていうのはきっと生まれるんでしょうね。
そうです、あのその子しか言えない、セリフとか、その子しかできひんキャラクターっていうのが、もうその最終的には必ずそうなりますね、う
ん
う
ん、最終的にはっていうことは、それをそういう機会を 何回かこう積んでいって最終的に出来上がるってことですよね、
うん、そうですね。あの劇はまあそんな簡単にね、うん、あの何回か稽古してできるってもんじゃないので、うん、もうその創作劇やと30回とか稽古して積み重ねていって、うんうん、やっと公演という、そういう形になりますね。
なるほど、なんかねすごく面白そう、
ね、最初こう、うん、チーム作りとか雰囲気作りごっこ遊びから入って、そこから個性を見つけ出して、それがどんどん脚本に反映されていく。30回長いですね。
そうなんですよ、やっぱりねかなりの長い時間ね。ほんで出演者がやっぱみんな揃わないとなかなかね、うん、あの稽古にならないので、うん
はい、
もう稽古日程の調整も大変ですし、
はい、
その出演者もですけど保護者の方とかもねすごく、うん、あのエネルギーがいることでね、
うん、
あのまあそのいいことは分かっててもそんなんできひんでみたいなね、うん、そんな話もねもうちらほらとずっと聞いてたんです。もうちょっとお手軽なことないのとかっていう話もねずっとあったんですよ。
結構本格的すぎてお母さんびっくりとかそんな感じですか、うんまあ、
だから公演見た人は、うん、いやすごいって言わはるんですけど、
うん、
であのでもやっぱりそんだけのエネルギーは注げへんわっていうのも結構あって、うん、その話を聞くたびに、うんうん、お手軽にできひんかいなっていうことはね、うん、ずっと思ってたんですけどねなかなかね、
うん、
あの演劇の公演ってなったらもうそんだけのことしないってやっぱり難しいのでね、
うんうん、
そうなんです、
うんまあ、そんだけ時間をかけて、いやできました、うん、作り上げました、わーっとお披露目しました、うん、すごいでしょうね、その時の感動とかね。
そうですね、もうあの大体ねあの子供もですけどお母さんが泣かありますね。
しかもスタッフの方々も泣いてますからね。
そうです、もうあのね うちのね制作の小松はねもう稽古のたんびに泣くんです。同じとこで泣いて同じとこで笑うんですよ。
がっつり入ってますね。
そうなんです。
まあそんな感極まった発表の機会があって一つの劇が出来上がりますと、うん、なんか余韻もなんか長く残っちゃいそうですけどね。
まあね、うん、そうですね、もう打ち上げの時ね子供9時になってもなかなか帰らないですね、
おやおや、
もう泣いて泣いても抱き合っても、うん、来年も苦しいとか言って、
あじゃあもうね、次もやりたいっていうことか、この劇をずっとやっていきたいという子もいるんですよね。
そうですね、うんあのまあ、そういう声もねあの、うん、出てきて、2011年にね、うん、じゃあずっとやりたい子いるんやったら、うん、ずっとやるって言って演劇部を作ってしまいました、
うん、パチパチパチ
、はい、演劇部ポップコーンというのをね、はい、2011年に作って継続して、それはもうずっと通年で活動しております。
どうしましょう、ここからプロの役者生まれてしまったら。
いや生まれると思いますね。
まあそうですね、でもここでやってるだけではねなかなかプロにはならないのでね、はい、プロを目指す方はやっぱりそれなりのプロダクションなり養成所なりに行っていただかないとなかなか難しいです。
根性はつくと思いますけどね。
そうですね、
はい、じゃあここでねまだまだ聞きたいんですけれども、ミュージックブレイクに入りたいと思います。今日かけます音楽は堤さんがご紹介くださいます。
はい、 では、先ほど演劇部ポップコーンの話が出ましたけれども、ポップコーンのオリジナルテーマソング、うん、ストーリーが始まるをお聞きください。
本日のゲストは NPO 法人山科第五子どもの広場、子どもの創作劇プロデューサーの堤香織さんです。後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。お願いします。
いや、これ本当にオリジナルとは思えないぐらいこうね、ポップな
元気
歌ですね。
子供が歌ってましたね。
そうなんですよ、あの録音しまして、ちゃんと、はい、プロの方に撮っていただきました。
あ、じゃあここの、あの子供の広場のに来られているお子様の生声、
そうですね、ポップコーンのメンバーの声ですね、う
ん、すごい、は
い、いや、先ほどね、あの創作劇は30回かけて一生懸命練習をしてっていうことをお伺いしたんですけれども、うん、はい、これまた今年もやっちゃいますか。
実はね、あの今年はね、その形の創作劇の募集はしないんですよ。
はい、なぜなぜ。
まあ、あのいろいろ理由はあるんですけどね、まあ、はい、あの8回も続けてるとね、あの、うん、やっぱ初めての子とリピーターの子でちょっと、うん、あのスキルの開きが出てきたりとかして、
うん、
入り口がねちょっと大変になってきたりとか、うん、まあ、その他もろもろのちょっとこのまま続けるよりも新しいことする方がきっと面白いことできるに違うかって私が思いついちゃったので、一回やめることにいたしました。
ちょうどこの変わり時の時に私とも伺ってるわけですね。
そうなんです
ね。はい、
でその新しいことなんですけれども、はいはい、まあ、さっきねちょっと30回長いねっていう話もあったんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっと10回で終わるちょい劇クラブというのを作りました、う
ん、ちょい劇、
はい、あの、うん、ちょっと劇っていうので、まあ、あのまんまなんですけどねでこちらの方はね、あの、はい、小中学生が対象で、うん、あの先ほども言いましたけれども全部で10回の完結するクラブです、うん、で、まあ、ちょっと劇をやってみたい人対象に、うん、あの、まあ、体を動かしたり声を出したりする演劇の要素を取り入れたゲーム形式のワークショップをして、うん、でその後であの即興をあの発表にしてもらうというそういう取り組みで、最終日が発表会になります、う
ん、じゃあ発表会も即興劇なんですか。
そうですね、うん、まあ、あの即興劇っていうか、まあ、発表会の時に急に作るっていうことはしないと思いますけれども、うんうん、その即興を積み重ねて発表作品を作るというそういう形ですね。
あ、
はい、
まあ、あの前身の、ね、創作劇が30回かけて作ってますんで、うんうん、かかる時間がその3分の1やから、うん、まあ、賞味10回目が発表会ということなの で、 そうです、ね、9回でその即興劇の大枠がなんかできちゃう、
まあ、そういうことですね。
はい、そのゲームも取り入れつつっていうのはどんなことなさるんですか。
まあね、先ほど体を動かして声を出してって言ったんですけれども、はいはい、まあ、まあ、普通にね、まあ、体操とかもするんですけど、うん、まあ、演劇っていうのは体操っていうのがそのスポーツの体操とちょっと違う方法がありまして、はい、まあ、自分の体のね状態を知るっていうことを体操の目的にしてるんです。例えば、うん、はい、手を上に上げましょうって言ったら、今日はなんか肩痛くて腕上がりにくいなということを感じるとかね、あの右と左が均等に伸びているかを感じるとか、うん、なんかそういうふうにこう自分の体の状態を知っていくっていうことが、うん、見せる体を作るっていうのの基本なんですね。でそういう体操のやり方をやってみたりとか、うんうん、で例えば、ゲームなんですけれども、はい、皆さんフルーツバスケットってやったことありますか。
懐かしい、
フルーツバスケットね、やるんですけれども、はい、まあ、フルーツじゃなくて何でもバスケットっていうのをやって、はい、でその鬼っていうか真ん中にいる人が、うん、何でも言うんです。例えば今日朝ごはんパン食べた人とか、うん、昨日ドラえもん見た人とか、うん、なんかそんな風なことを言って該当する人が動くっていう、うん、そういうやり方をするんですけれども、うん、はい、あれってね椅子いるでしょ、うん、
はいはい、
一つ余るようにそれをね椅子を使わずに2人組になって座るっていうのでやるんですね、うん、
2人ペア、
はい、2人ペアで手をつないで座るんです。ほんで、うん、岩張ったことのお題にどっちかが当てはまったら2人とも立って違う人とペアになって座るんです。
あ、離れた瞬間に手は、
うんうん、離して、で、ちゃう人とペアになって座るんです。そうすると一人余るでしょ、うん、その人が鬼なんですよ。
わ
で、ほんで、まあ、それのね、何が演劇的かっていうとね、うん、まずその集中して真ん中の鬼の言うことを聞くっていうの大事なんです演劇ね。その、うん、集中して聞くで、それを聞いて判断する、うん、で 隣の人とコミュニケーション取る、あんた昨日何食べたとか、うんうんうん、コミュニケーション取るで、うん、判断して動く、うん、で別の人とペアになって座る、うん、これは聞いて感じて反応して動いて、うん、目的を達成するっていう、そのそういう演劇の要素がもうギュッと詰まってるんです。うん、でわーって弾けたら次また集中して聞かないとダメやから、うん、1回終わったらまた集中するでしょ、うん、そのリズムっていうのがすごく演劇的なんですよ。
緩急じゃないですけれども、そうです、なんか遊んでるすごいと思いながら、うんうん、めっちゃ深いですね、これもね。
そうですよね。で、うん、例えば真ん中の人もお題を何言うかっていうのすごくこう、
うん、
かんドキドキするじゃないですか、うん、あ自分当たったら何言おうとかね、うん、でそれもその人にとったらもう自分が主役のセリフ言う場面でしょ、
あ
即興のセリフ言う場面でしょ、
うんうん、
そういうことなんです。
じゃあこうなんか舞台に立ちたいとか、うん、演劇してみたいっていう、こう大きな、うん、やりたいっていうところよりも何か表現してみたい、
そういうことです、
何か自分で大声を出してみたいっていう、
私ってこうやねんっていうのを発表する場であるということなんです。
は
い、
じゃあ今までよりこうハードルも随分下がって
る。そうですね、うんうん、なので演劇やったことがないとか、うん、そんなあの役になりきったりとか無理とかいうことを気にせずに、うん、あのまあその声を出したりあの体を動かしたりするのが好きとか、うん、あの、うん、目立ちたがりとか、うん、そんな方がもうぜひぜひ気軽に応募してくれはったらなというふうに思います、
ね、ちょっとでも興味持って行ってみたら、うん、いろんなところでこう発見って生まれそうですよね、
うんうん、そうですね、
開花する目が見つかるかも、
はい、そうですね、
はい、じゃあ早速なんですが、このちょい劇クラブ、はい、まだ今からでも間に合いますでしょうか。
はい、あのね、実はね、あの今日まさに今この時間に、はい、募集説明会をやっております。
はい、
はい、で締め切りはね26日が締め切りで、
はい、
で、あすいません、肝心な日程を言うのを忘れてましたね。6月の4日から8月の6日まで、はい、毎週日曜日10時から12時というあの開催期間です。
はい、
で先ほども言いましたが5月26日今週の金曜日が締め切りなので、うん、今からでもお申し込みいただけます、うん、で説明会ねもう今日やっちゃってるんですけれども、聞きたいという方がおられましたらあの後日あの調整して説明させていただきますので大丈夫です。
はいはい、お問い合わせは電話、
はい、
はい、
電話番号が、はい、山品大吾子どもの広場 075-591-0877 です。
あの全10回 の、
はい、
あの日曜日、
はい、
午前中10時から12時までの2時間ということで、はい、あの行われる場所はどちらになりますか。
はい、すいません、ね、社会福祉法人の童話園という、老人ホームがあるんですけれども、うん、そちらのお御堂をお借りしております。地下鉄の小野駅から徒歩8分のところです。
うん、はい、もう言ってる間に来月からスタートいたしますよね。はいはい、じゃあこちらの方ですが、ご興味のある方はもう説明会がね今日の今日ということでございますので、はい、個別でお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、
さあどうでしょう、あの堤さん、こんな人来てよとかこんなのいいよっていうのはもっともっとこう皆さんにお伝えいただけると嬉しいです。
あ、そうですね、
うん
うん、こんな人来てよ、もうあのね別に向いてない人は実は誰もいないと思うんです。うん、でまあ、ただねあの、こういうこと聞くとね、お母さんがさせたいって思う人がね結構やはって、
あ
うちの子そんなことさせてみたいわっていう人が、時々おられるんです。子供があんまりやる気じゃないのに申し込んでこられる方ね。
お母さんがやる気なんだ。
お母さんがさせたいっていう、ね、子供がお母さんが やれって言うてはるからやろうかなっていう、そういう感じの人はね、あの、申し訳ないです。お子さんがやりたいって言わはってから申し込んでほしいなって思います。あのこういうのやるのにこう自分の旬の時期ってあるんですね。でやっぱやりたいっていうエネルギーが うん、ある時が旬の時期やと思いますので、
はい、
あのやりたいという人が、あのお子さんがやりたいという人は逆にお母さんがえって思っても申し込んでほしいなと思います。
あ、例えば、はい、あの練習風景じゃないですけれども、はい、やってらっしゃるのは見学とかはできますの。
あ、そうですね、あできますよ、
うん、
はい、あのもちろん。
じゃあね、お母様がまず乗り気になった場合は、うん、お子様連れて見学に行かれたらどうかしら。そしたらまた次の機会に
そうですね、
そうですね、
やる気になるかもしれない。
ぜひぜひ、
はい、ね、小学校中学校のお子様ということですのでね、はい、はい、そこのお年頃に該当するお子様ぜひぜひいらしてきていただきたいと思います。
はい、お願いします。
堤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は
働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。